いやー楽しかったな、目寄せ。やっぱいいね、プルトだね。
うわー、あっぶんねー、
流れ星か。いやー、あ、見えてきた見えてきた。ラジオの収録も久々だな。
ミキサーさん、ミキサーさん大丈夫ですか？
で、あれ？
はい、じゃあ行きます。
もう始まってる？
5秒前、4、3、2。
さて今週も始まりました全略ラジオです。パーソナリティはモーマと
ヒーラリスタクでお送りしております。
なんと今回で999回ですよ。半年くらい前からもうすぐ1000回もうすぐ1000回言ってましたけどね、いよいよその時が訪れようとしていますよ。どうですか？
長かったような短かったような、でもあっという間でしたかね。1000回もやってると思い出せないことも出てきますよね。
そうだよね、1000回だもんね。特に最初の方の頃なんてもうほんと記憶が曖昧で。
ちょっと待って、ちょっと入んないでください。ちょっと
あのツッコミどころが多すぎて入るタイミング見失ってたんですけど、何勝手にコント始め、あれ
誰知ってる？
いや、見たことないですね。
あれかな、リスナーの人かな。
え、パーソナリつーか、どうしたの君たち。ずいぶんおでこが広くっていうか、老けた。
なんか、いきなり失礼なやつですね。なんだこの若造。
若造、あれ俺の方が年上じゃなかった？
ちょっと待って、この若造どっかで見たことがあるような気がする。
本当ですか、モーマーさん。
なんかすげえ昔に会ったことあるような気がするんだよな。あれ、須崎くんさ、このラジオ確か本当に最初の第1回とか第2回とかその頃にはまだ参加してなかったよね。
1000回もやってると最初の記憶が、そういえばでも8回からとか9回とか参加したような気も。
そうそうそう。確かね、あの、同い年のやつで最初に組んでたやつがいたんだよ。そうだから、その8回とかそのぐらいの頃に行方不明になっちゃって、それっきりだったな。なんつったっけな名前。ケンタッキーマルコメだっけ。
いやカーネルですけど。全然面白くないんですけど。それ
モマさん、でもおかしくないですか？どう見ても若造ですよ。若造
だよな、どう見ても若造だよな。この若造、君本当に何者？
あれ？これってもしかして、つかぬことをお聞きするんですけど、今年って西暦何年ですか？
は？2030年だけど。
マジで？
マジで。
これってもしかして、いわゆる浦島現象？
なあ！モーマ、
スザクの
全略ラジオ。
っていう世界に帰り巻き込まれちゃってさ。
え、じゃあ俺らハゲんの？
いやー、パラレルワールドだろうから今から気をつければ。大丈夫じゃね？
どこまでパラレルなのか。
とりあえずタイトルコール。
あ、はい、はい、
カーネル、
モーマの
全略ラジオ。はい、ということで、全略ラジオ第8回
第8回だと思います。
情報処理、あ、間違えた、サウンドライダーサウンドライダーの管理人だったすいません、今回からサウンドライダーの管理人になりましたカーネです。
ビューティフルドリーマーのモーマです。
そして今回、オープニングの異世界、異世界の話にもちょっと出てきました、
はい、
ゲストがおります、ヒラギー・ソザクさんです。
どうもよろしくお願いします。
じゃあちょっと軽く紹介って言っても、まあ、よくね、ビューティフルドリーマーには
そうですね、
掲示板には、はい、よく現れては何かをつぶやいて帰っていただいているので
まあ以前からね、ラジオにゲストでねっていう話がありつつ、なかなか実現しなかったんですけどね、今回ようやくという。
そうですね、ようこそスタジオカーネルへ。
そうそうそう、まあ、僕も初めてなんですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、それ裏話だからさあ、いやいや、ようこそおいでくださいました。
はい、どうもよろしくお願いします。
これちっちゃい。
はい、
元気よくいこう、元気よく。
あ、はい
はい、はい、どうした、大丈夫か。大丈夫か。
はいよ。
はいよ、はい。ということで、実はですね、はい、昨日、
はい、
昨日ビューティフルドリーマーのオフ会が
ありましたね。
ありまして、
3回目になりましたね、
はい、今年我らが埼玉市で
行われまして
、まあ、僕も途中から
途中から
参加させていただいたんですけども、計僕含めて8名
が
集まりまして、何やってたんですか。僕前半いなかったんで。
カラオケに行ったはずが。
カラオケに行ったんですか。
まあ、はずが、
ね、歌い始めたのはいつでしたっけ。
でも5時半ぐらいじゃない。
ちょっと待ってください。集まったのは集合っていう時間が
1時ですね。
1時で、カラオケ屋さんにそのまま直行して、
そう、まあ、14時とか
14時ぐらいに、まあ、入って、
はい、
3時間空いてますけど、まあ
何があったんですよね。
何があった、まあ一人遅れてきた人もいましたしね。一
人遅れてきた、
はい、そうですね。
ヒイラギとかいうクソ野郎が。
ああ、なるほどね。
あの
1時間遅れ、
2時と間違え、
2時と1時間間違え
事件が、1時半ぐらいに電話
がサマータイムで来てたんだよね。
そう
そうそうそう。サマータイムで来てたからしょうがないね。オフ会どうでしたか。でも
だからね、1人2曲か3曲しか歌
ってない。まあ今度こそ歌うぞっていうの
は、まあ、ね、トークがちょっと進んでしまったと、
う
ん、
そうですね。
で、その後は
その後だからサイゼリアに
行って、でそのタイミングで僕参加させてもらったんですけども、ね、僕は参加してからは広かった
ですね。
音楽の話ほとんどしないっていう、何のオフ会だっけみたいになってましたけども、どうですか。でも
レビュー、そうですね、毎年参加者も増えてくれるし、
おお、
うん、そうですね、嬉しいですよね。
具体的にはどんな話してるんですか。大体です、まあ、ざっくりと。
どういう音楽が好きとか。
そうですね、サイトにいつから見てるかとか、そういうような話ですよね。
今年の曲はみたいな。
なるほどね。
そうですね。
ちなみに今年のベストみたいな話、前半期ベストみたいな話をしたの、
まあ、そんなに、まあ、だからあんまりそういえば浮かばないよねっていう話。
あ、なるほどね、うん、今期は、で今年はね、
カラオケで今年の曲歌おうと思ったけどなかなか出てこないぞみたいな。
ああ、なるほどね。まあそんな感じで、
そうですね、
あの楽しいオフ会だったと。
まあ10周年のオフ会っていうのは、
うん、
あの10月の
お
7日かな、あの日曜日に
7日に
あの正式に行いますので。
なるほど。
今度は休日なのでね、
なるほど、
来れないという方々もぜひ来て、で今度こそ歌うぞっていう、
カラオケガンガンね、
今度はカラオケをちゃんとやろうかなと思う。まあトークはまあその後にしっかり、ね、うん、やろうかなと。
わかりました。はい、そういうことでですね、まあ1曲目に行こうかと思ってるんですが、はい、前回ですね、ほら10周年
で
記念で振り返ってみたいんで、うん、幻のですね、全略デジオの前の
ね、
の
タイトルがない、
タイトルがない頃の何でもないラジオやってた時
のネットラジオ、
ネットラジオって言ってた頃の第1回流した時に流れたですね、埼玉市の鹿というものがありまして、
希望の町と書いて夢の町と読む、
希望の町って書くんですけど、これは希望と書いて夢と読むっていう、うん、夢の町っていう曲があったんですが、
はい、
あれがちょっと流れた時に反響が意外にありまして、
あの須徳さんもね初めて聞いた
ん
です。
なんかもうあれこの前初めて聞いて一発で覚えちゃった。
あカモンカモン
カモンカモン、
そこでですね、ダウンロード禁止法やら何やらですね、あの10月から施行されてうんにゅんかんにゅんになっちゃう前に一応流しとこうと、ま
あ、そうですね、
思いまして、
多分結構知らない人が多いのかなっていうのが、
普通しか知らないですね、
いや一応ね僕ら的にはね、
あの結構初期に流しまくってた
んですけど、
よく考えたら初期でもう7年ぐらい前
なんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんで、今回は、それを流そうと思います。もちろんフルコーラスで、
おお貴重ですよこれは、
はい、
待望の、
はい、じゃあ聞いてください、竹川幸秀とティーズカンパニーで、
はい、
夢の街、
はい、
どうぞ。
色姿
僕らもね、久々に聞いたんですけど、
はい、
須崎さんどうですか？
まあ、最後がおもしなんか大胆になんか面白い感じ。ヘイヘイヘイヘイ
ってあれでやったんだよね一回ね。
あ、僕
自作で、ね、
我々だけ
自作で、う
ん、あれをエンディングに使ったことがありますね。
そう、しかも声変えてみんなの二人でヘイヘイ
とかいろいろ重ねたこともありました、
ね、うん、やりましたやりました、懐かしい話
ですね。だ逆にね、そういうのばっかりやってたからオリジナルバージョンを実際にフルで聞くのは本当久々でした、
ね、相当久々ですね。
こんなんだったっけみたいなね、
うん、そういうことで、はい、夢の街でした、
この曲に対する感想もお待ちしております。
はい、ぜひお願いします。
メールフォームの方からお願いします。
はいはい、そういうことでですね、はい、トークコー、あ、なんだっけ、トークコーナー、
トークコーナー、
違う、テーマトークのコーナーです。今回は、
まあ、10周年にね、
10周年にちなみまして、10年前何してたっていう、
2002年にね、
はい、いう話をいただきました。まあ、前回もね、僕らちょっと細かく話はしたんですが、はい、10年前、カーネル&ボーマは、高校3年生
ですね。3年生ですね。
はい、高校3年生といえば
受験ですか。
受験ですか。
受験勉強ですか。
受験ですか。
そういう時期ですよね。
そうですよね。
受験でしたっけ。
そうだしたと思いますよ。
僕受験の記憶が全くないんですけど、誰かさんが浪人一緒にしようねっつって、なんか次の年迎えたら、じゃ次の年度迎えたら、あれっつって
みんな大学生になって、
みんな大学生になって、
大学生か専門学生になって、
あれ俺だけ浪人生だみたいな話だったような気がね、ありましたけども、
当時の日記を詳しく、
そう、詳しくは当時の、
あの当時の心境がね、そうそうそう、生々しく
伝わると、前回書きましたね、それもね、ということで、須崎さんは10年前は
小学5年生です。
小学5年生
そんなに差出ちゃいますか。
あの中学受験に向かってみたいな時でしたね。
あ、中学、
うん、はい、
中学校はじゃあ、中高、
中高一貫、
一貫で、
はい、
あ、あれ聞いたの男子校だっけ。
男子校ですね。
なるほどなるほど。
小学校の時は普通に公立行ってて、
まあもうこれってのはあれですけど、小学校から私立、
あ、小学校から私立で、
はい、
ああ、男子校、
いやいや、それは小学校、
あ、
小学校男子校ないでしょ、
わかんない
でしょ、
なんとなく聞いてない、
それ嫌でしょ
どうでした、小学校5年生の時ってどんな
でした。5年生ってまあでもまあ受験ちょっともう5年生ですからね、
うん、
でもまあ何も考えてなかったような、
まあそれはね、あ、小学校5年生、
う
ん、だって
逆にどうだよ、カーネル、小5、カーネル、
小学校5年生、小学校5年生の時はね、スラムダンクが流行ってたね。
ああそうだね、そういう時期だよね、
僕の小学校で、僕はなんかあの父親のがジャンプを買ってたので、ちょっと早くスラムダンクに入って、うん、ちょっと早くバスケを始めて、
うん、
でちょっと早くシュートが上手かったんだけど、
うん、
一瞬でみんなに抜かれるっていう、なんか苦い思い出をして、
ああ、でもほら、ね、後のマルオコールに、
そうそうそうそうそうそう、無駄にシュートがうまかった。
スラムダンク。
なるほど。うん。どうでした、小学校5年生。
5年生ね、江戸幕府みたいなクラスが始まった。あの暗黒の2年間。
鎖国してんの、
うん、
鎖国してんだ。
っていうか、その、要するに将軍様みたいなね、あの、
先生が。
エバルクラスメートがいて、平民はもうみんな給食の、あの、美味しいやつとかを。デザートとかを献上しなきゃいけないみたいな、
嫌なクラスやな、
そういう嫌なクラスでしたね。あの、あまりこれを掘り下げると、あの、
暗くなる、やめとけやめとけやめとけやめと
け、皆さんからのね、
はい、メールいただきましたんで、まずはですね、EMAX さんから、これ EMAX さんでいいんですかね、
EMAX
さん
で、
はい、男性の方です。2002年は電車通学で遠くの学校に通っていたため、音楽に関して飛躍的に接する機会が伸びた。帰りは途中下車しまくって CD 屋や増えまくっていたブックオフによっていろいろ探すのが楽しかった時期、地方の本屋や CD 屋が残っていた最後の時期かもしれない。携帯のパケット代に定額がなかったため、携帯中毒でもなかったし、まだ物を探すのは足が頼りだった。ちなみにアイコファンダがアルバム夏服以降の曲がちょっとマンネリかなと当時すでに感じていた。暁のラブレターでまたハマるか、かっことが、まだ未だに CD 買っているとは。なるほどね。あと、トミー、これはフェブラリーですね。フェブラリーが好きで、販売日に必死になって CD 屋を駆けずり回って、限定版を手に入れた思い出も。まだ DVD がつくのが当たり前ではなかった頃、ちょっと前、限定版ブームの少しあって、パッケージとやジャケットの違い程度でも限定版として出す人がいましたねと。それでもヒットチャート自体には興味をなくして、カウントダウン TV とかは見なくなってしまっていたなということですが。
あ、そうだね。10年前とかから、ちょうど DVD、ね、うん、増えてた時期だよね。だからその CD の初回版とか限定版とかに DVD がつくようになったのも、
あ、なるほどね、
トミーフェブラリーとかが最初だったのかな、
うん、
確か。今じゃ当たり前のについてますから。
そうですね、
そうか、10年、10年経ったんですね、それからね。
プレステ2が出て12年とかでしょ、確か。
ああ、そうか。そうですね、あれは。うん、でこの頃は、そう、それで DVD がね、一気に。
そうそうそうそうそう。そう、
あ、DVD でも再生できるから。
そうそうそうそう。最初だってプレステ2でも、
で再生したのが、俺も最初
だ。みんなで見ようっつって。
一気になんか、プレステ2が DVD プレイヤーがあるみたいな。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それで、
なったなった。
最初それだったもん。
うん。
プレイヤー買うより前にね。
CD 屋を駆けずり回ってっていうのもね。
そうだね。
最近はね。ならではなかなか、ま
あ。クリックリックでね。あと、そもそも駆けずり回る CD 屋がないっていうのもありますね。ああ、どんどんね。
ああ、2002年って言うとそうですね。やっぱり配信とかも全然なかったですしね。
まあ、コビンコントロールをやった年ですよね。
ああ、なるほどね。
じゃあ、そんな年。
なるほどね。CD もね。うん、ああ、なるほどね。まあでも、電車通学で遠くの学校に通ってたためって言いますが、うん、僕ないんですよね、電車通学したことがなくて。
ああ、うん、大学になってからだ、あ、バイクだもんね。
はい。
ああ
、そう。またバイク乗ってて30分ぐらい時間ありましたけど。
ちょっとでも電車でっていう時もなかった。なんか
たまにね。
日記に行って行ったり来たりもやっちまったっていうやつだった、
ね。お酒を飲む時とかは電車でしたけど、ほとんどなかったんでね。の小学校、
小学校から電車通学で、てか、あの家からあの駅までの間に地元の小学校があるんですけど、それを通り越して駅まで行って、
あ、なるほど、
15分ぐらい電車飛ばしてみたいな。
あそこだったら俺もうついてて、うん、あの居眠りしてんなと思いながら、
5分でつけたのにみたいな。
近いね。音楽はまあでも小中ぐらいつまだ聞いてないか。
でも僕あの年中がいっちゃん最初なんで CD 借りて
た。ええ、違う違う違う、あのポータブルで。
ポータブル、あ、CD を買うってことですか。
いや、カセットマン、カセットウォークマンから始まったウォークマンみたいな、いわゆる持ち運び用で移動の時に聞くっていうのが
MD ウォークマン
ですね。 MD だと1990年代後半
だ
ね。
そうですね、2005年ぐらいまで使ってたんで MD
は。あと小学校の時ももうすでに聞きながら、
はい、
ああなるほどね。
中学とかはね、だってね、あのウォークマン聞きながら行っちゃったら、
あ、取り上げられますか。
取り上げられますから。
ああ、そうですよね。
俺も高校に行くようになってからウォークマンとか使うようになったかな。
なるほどね。
次行きましょうか。
ひかりさんですね。あ、オフ会来ていただきましたね。
そうですね。
間違った。あ、びっくりした。
待って
待って
。10年前何をしていましたか。大学生でした。2002年に夏休みにトルコの田舎にボランティア行ってきました。小学校の椅子や机の修理、壁のペンキ塗り、途中で原因不明の熱病にかかり毎日吐きまくり、病院で点滴まみれでかなり痩せて帰ってきました。そして帰りの飛行機内でミスチル桜井死亡か的な記事を見て覚えていたのを覚え、驚いたのを覚えています。小脳梗塞だったから本気にして飛行機の中で落ち着かなかったのを覚えています。無事でよかったです。
ワールドワイドな話ですよ。
なんか
すごい意識の高い
ですね。
トルコの田舎でボランティア
ね、ちょっと無事でよかったですね、これもね。あのミスチルが無事でよかったというよりも、ヒカリさんが無事
でよかった。本当ですよね。
その前にね、こっちの方がなんかちょっと、
そうですね。
でもこれでね、なかなか原因不明ですから。
いやー、ミスチルもね、ありましたね、そんな
の。ありましたね、エニーの頃ですよね、シングルの。エニーが出て、ちょうどプロモーション期間中になんかね、小脳梗塞ですって。
ありましたね、死亡までいかないけど、
相当ね、脳梗塞っていうぐらいで、まあ大体、お枕になる方多いですからね、うん、大体芸能人にそういうニュースになると
。でもとりあえず
全然元気です
ね。もう元気になりましたね、うん、よかったですよね。この時のミスチルだとね、まあ売れてたよね。
そうですね、今もまあ今も売れてるますけど、う
ん、いつ何が出た頃のエニー
と か、うん、だからこの年の終わりにヒーローで復帰っていう形になって。
あ、じゃあ期間的には半年ぐらいのものなのかな。
そうでしたね、回復早かったみたいですけど。その後でも実際もう1年ぐらい休んでから正式に再開って。そうそうそうそう、
なるほど。
小脳梗塞自体はこの年のうちにもう治っちゃったみたいな感じだった、ね、
よかったよかった。
次は舞さんですか。
あ、いつもありがとうございます。
10年前、ちょうど小学校に入学した頃ですね。進学を機に引っ越しをしたので知ってる人が誰もいないという悲しい入学式でした。あと幼稚園の時は身長が大きい方だったのに、小学校に入学してみると自分より身長が大きい人がたくさんいてショックを受けたことも覚えてます。あとはほとんど覚えてません。つまんなかったんだと思います。その当時ハマってた音楽といえばミニモニですかね。近くの CD ショップに行って親に買ってもらったことを今でも覚えてます。 今思えばなぜかモーニング娘。本体には興味があまりなかったんですよね。というかあまり音楽自体に興味がありませんでした。またその当時好きだったアニメがコナンとケーブルテレビで再放送していたドラゴンボール GT、ドラゴンボールでも Z でもなくね GT といういつビーイングファンになってもおかしくない状態だったんですよね。現に中学生の頃になってしまいましたが、そして、当時家にパソコンがありませんでした。いつからパソコンを使うようになったかは忘れてしまいました。
なるほど。まず小学校に入学した頃、まあ
ですよ、
俺より年下
そうですね、さっき小学5年生っつってねああそんなだったんかとショックを受けたばっかりですけど小学校入学した頃ですか。
入学した頃ですか。
覚えてますか、小学校に入学した頃って。
いや全く
ね、
ない、
ね、楽しかったかどうかっていうのもどうなんでしょうね。あんまり、
ないですね。
なんか給食を無理やり口に突っ込まれたとかそういう嫌な思い出しか
嫌な記憶の方が残りますよね。
そうですね、うん。
まあ可愛らしいなと思うのがミニモニとモームスの後にちゃんと、うん、まあ何ですか、丸がちゃんとついてるっていうこの文章ですよね。
細かいですね。ミニモニね、ちょうど
2年2年っつったら、
ミニモニがジャンケンピョンがやったのにその前の年で、
あ
まあでもミニモニ自体もうちょっと、
ね、アニメ化とかしませんでした。
そうそう、ミニハムズ、
ミニハムズとか
ハンタロウのコラボ
で、あとかそんな年ですよね、2002年ね。
もう絶頂ですね、思い返してみると。
そうですね、この後から毎年ね、
ね、
10万人下が
って、でまさかね、あの辻ちゃんとあのカゴちゃんがねこんな道を通っていくとはみたいなね。
そうですね、もう2人とも子供がいらっしゃいますからね。
ねえ、いやそんでコナンとドラゴンボール GT、
まあ、GT も再放送の時期ですよね。
GT が再放送
もう、もうだってこの時点で5年ぐらいだったんですよ。
そう
です
ね、終わ
って
から。なるほどね。
あとあれです、家にパソコンがなかったっていう、
うん、2002年ですと、
まだそんなに普及してない。
いや、まあ普及しかけてってましたね、
うん、ISDN から ADSL
とか ADSL になってましたね。
とかそんな、
いやー でもそうか、ビーイングファンになりますよね、それはね、
まあ、この辺りの原体験がね、やっぱうちのビーイングファンになるっていう、
僕も昔コナンとか GT とか見てた影響で、まあにわかですけどビーイングファン
なるほど、
ね、俺もそうですからね、まあ うん、コナンだともうちょっと後だけど、
うん、
GT とかスラムダンクとかね、
昔の遊戯王とか、
あ、遊戯王もね、そうでしたね。音楽でもこの頃に音楽興味あったら相当ですけど ね、
まあ、なんでミニモニとかはね、だから本当に、
うん、
あの子供に向けてヒットしてた感じがするから、ちょうどこのぐらいの年頃だったら聞いてたのかも、
うんうん、
ここが多くてもおかしくはないかなと。
いやーすごいですね、ほんとね。でも何より一番ショックなのは小学校に入学っていう人の一文ですよね。
若い
、うん、はい、お次、
佐々木
宣言さんですね。10年前の1月から3月は大学の単位が危うく卒業できるかどうかの瀬戸際でした。それ自体はなんとかなりましたが、よかった。それ自体はなんとかなりましたが、それと同時に当時大ファンだったフィールドオブビューが歌ったことさたがなく解散かなとなんとなく予感していた時期でした。
まずは大学の単位が危ういといえば、
はい、誰ですか。あ、僕ですか。そうですね、
証拠の写真まで上げてたじゃない、はい、ホームページにね。
やばかったっていうね。いやー、やばかったですよ。大学って、まあ、大体ね、まあ、システムわかると思うんですけど、大体まあ128単位って、まあ、128ポイントみたいなね、
うん、
ポイント制じゃないですか、うんうん、で128を取らないと卒業できませんよと、これはもう基本的に全国で決まってることなんですけど、
う
ん、
そうですね、
僕は128を取って卒業するっていうね、まあ、あと1単位で落としてたら龍の年っていう、ね、
龍の年
大丈夫ですか。
まあ、僕は今2回生終わって最後は今69なんで、まあ
69っつったら半分は超えてるわけですよね。
まあ、まあ、3回生の今の単位次第ですよね。
ちなみに前期はどうでしたか。
なんか前期ね、9月に帰ってくるんですけど、もうビクビクですよ。
なるほど。これはあれですかね、4年生までちょっとなんつうかな、大学を愛する感じで、
そうですね、授業をね、大好きみたいな感じで。
なるほど、
うん、
あ、大丈夫です
大丈夫、
なんとかなるらしい、
ね、なんとかなるんじゃないですかね。
あとフィールドビューですけどね、
はい、
本当音沙汰がなくて、この年は。
あ、そうなんだ。
前年にザがついて、ザフィールドオブビューになって、7月に出したシングルを最後に止まってて、
前年の
前年の、
うん、
そんで1年ぐらい経って この2002年の7月になって突然解散します。
お
ということで12月にライブやって解散してしまったので。
なるほど。
だからこの当時のねフィールドビューファンは大体同じようなね大丈夫かなと思ってて、解散しちゃうのかっていう、
やっぱりかみたいな感じ。
そうですね。ディーンとかもちょっと活動がちょっと止まりかけた、2001年にしてなかったりとかで、ね、そのだから古いちょっとビーイングの人たち、ワンズとかもねどんどん解散していってたので、フィールドビューもいよいよなのかなみたいな不安があった時期でした。
小林さん12月にじゃあライブやったの？
解散ライブをやって
見に行った？
見に来ましたよ。当時
どうした、覚えてますか？
覚えてますね。感動しましたね。一番感動したライブはあれですね、今までね。やっぱり あの
時どこでやったの？
赤坂ブリッツで、
あ
追加公演で、
いい
よね、赤坂ブリッツ
で、うん、
その前の本当に東京と大阪でもやったんですけど、うん、ホールで、どこのホールだったか忘れましたけど、うん、渋谷公会堂だったかな、
うん、
ホールでやったやつは取れなくて、チケットが、
あ
で追加が決まって、うん、もうチケットピアに走って、今みたいにネットで取る時代じゃなくて、
あ
っていうのを覚えてますね、
うん、なるほどね。ヒエロビューね、まあね、まあ大好きですもんね、当時からね。
そうですね、う
ん、子供の頃にやっぱだんだん心惹かれていくが、
ああさっきのドラゴンボール GT の、ね、主題歌
で、まあそれぐらいでしたけど、まあ、かばえた叫びか、あと、
うん、
それぐらい知ってなくて、中学の時に改めて初めてこのバンドを知った時にベスト版聴いたら、あこの曲知ってるみたいな。
なるほどね、なるほど。
埼玉の片隅から
全力ネジをピンポンパンポーン、ここで一旦後半のために小休止いただこうかと思いまして、すみません、また長くなりすぎてしまいまして、はい、まあでもね、前半は、はい、こういった感じで、テーマとか、あとねぶっちゃけの話をするとね、
うん、
まあ歌ですよね
歌が長かったのね、
うん、歌はフルコーラスが流しちゃったんで、あれ6分あるんでさ、
長い、
それもあってね、
うん、
うん、すいません、ここで一旦切らさせていただきます。後半はですね、引き続きトークテーマの後半、はい、および、エンディングという流れになると思います。これから撮るんで、
はい、
何とも言えませんが、はい、そういうことで、ぜひぜひ後半もお楽しみください。
引き続きお願いします。
お願いします。